日本発祥の製鉄会社として未来に向かい世界で成長を続ける日本製鉄株式会社。技術力、コスト競争力、グローバル対応力を進化させ、総合力世界ナンバーワンの鉄鋼メーカーを目指す日本製鉄。
プレーボール。
市民球団日本製鉄上総マジックをみんなで応援するコーナー、なんたって上総マジック。この時間は日本製鉄の提供でお送りいたします。お相手はカオルです。今日もゲストの方と電話がつながっています。上総マジック背番号15番、川名健太郎投手です。おはようございます。
おはようございます。
はい、今日もよろしくお願いいたします。
お願いします。
はい、まずは所属の会社からお願いします。
日本製鉄です。
はい、日本製鉄株式会社に所属。そして今年何年目になりますか？
6年目ですね。
はい、6年目。前回もお伺いしましたけれども、6年間振り返ってみていかがでしょうか？
いやー、そうですね、やっぱりな、長いようで短いようで長かったかなと思ってます。
そうなんです、長いようで短いようで、もう野球漬けのずっと毎日だったわけですけれども、前回お伺いした時に、はい、今年から少し体制が変わって仕事との両立ということで、お仕事のことなんかも詳しくお伺いしましたけれども、
はい、
はい、現在の状況はいかがですか？変わらずお仕事との両立。
あ、そうですね、変わらないです。
はい、いよいよ大会控えていますのでね、今はどちらかというともう野球の方に重点を置いてという形かと思いますが、この度はおめでとうございます。はい、第92回都市対抗野球大会切符を手にしました。今の気持ちを聞かせてください。
まあ、その3年ぶりの東京ドームっていうところで、はい、まあ、ひとまず安心してるっていうところと、はい、久しぶりに出るっていうことで、地域を盛り上げられるような試合を、できていけたらなと思っています。
3年ぶりということですので、川名投手は前回の東京ドーム覚えてらっしゃいますか？
覚えてます。
はい、どういうイメージがありますか？
そう、まあ、前回は応援もあって、
はい、
まあ、やっぱり予選とやっぱ違うなっていうのはやっぱり思いました、はい、やっぱりどっちかというとお祭りムード的なものも、はい、ちょっと入ってますし、
はい、
まあ、観客があれだけいる中で、応援してもらってる中でやれる幸せっていうのも、はい、感じました。
そうですよね、もう前回は全く制限がなかったので、もう応援もすごかったですよね。
そうですね、
はい、今年はね、
両チームから、はい、すごい音が、音っていうんですかね、音がすごい響いてて、
はい、
味方の声も聞こえないくらいなので。
あ、そうなんですか。
ほとんど聞こえないです、味方の声は。
なるほど、もうマウンドに立つともう応援の声、そして応援の演奏しか聞こえない感じなんですね。
そうですね、もうそんな感じですね。
本当に独特ですよね。
そう、独特ですね、やっぱり。
はい、上総マジック3年ぶりということですので、まあ、チームの中には新人の選手や若い選手が多いですけれども、まだ味わったことがないという、ね、選手多いようですけれども、ぜひその感触を、ね、体験していただきたいですよ ね、
す
ね、若い選手に、ね、
東京ドームってやっぱり特別なところなんだなって、
はい、
ここを目指していつもやってきたんだなっていうところが、うんうん、なんですかね、体験じゃないですけど、はい、肌で感じれればなと思ってます。
そうですよね、やっぱり肌で感じるというのは大きなことですよね。
そうですね、やっぱ経験することは何事にも大事だと思ってますので、
いくらね、東京ドームの応援はすごいんだよ、もうあの場はすごいんだって後輩に話しても、やっぱり実感することとは違いますものね、はい、
やっぱり、ね、うん、話すだけじゃわからないこともあると思うので、はい、
そうですね。そしてもう体験することによってまた来年も東京ドームを目指そうということでつながりますものね。
そうですね。
はい、いよいよ11月の28日ということで、もう時間がねどんどんどんどん迫っていますが、風さまじく今の状況はいかがでしょうか。
補強選手も、はい、合流をして、少し時間が経ってきましたので、チームに、はい、その3人が溶け込んでるのかなっていうのは思いますし、いい雰囲気で練習ができているかなとも思っています。
もう今はいい雰囲気だということですね。
はい、
はい、11月28日、日曜日ということですのでね、
はい、
本当ならばもうたくさんの方に応援に来ていただきたいところですけれども、残念ながら制限があるということですね。
そうですね。
はい、上総マジックからのお知らせですけれども、入場に制限があるため、上総市民応援団に入会いただいている会員の方のみの入場というか感じで、ね、制限をされているということですが、
はい、
はい、ちょっと残念な点でもありますね。
そうですね、やっぱりせっかく東京ドームでやるのに制限がかかってしまう、この世の中なのでしょうがないかなと思いますけど、一人でも多くの、上総市民の方に応援しに来てもらいたかったなという思いもあります。
そうですよね。そして応援バスの配車や JR などの応援プランも今回見送ることになりましたということで、
はい、
本当に残念ですけれども、このカズサ FM では試合の模様を生中継でお送りいたしますので、残念ながら球場に、ね、行けないという方はラジオ で、ねでね、楽しんでいただく、そうですよね。そしてもう必ず来年につなげていただいて、
はい、
たくさんの方に応援に来ていただきたいですね。
はい、そうですね。
はい、対戦相手性能運輸に決まりましたが、
はい、
はい、今年のジャパンのベイブルース杯で戦った相手ですね。
はい、そうです。
はい、この試合の内容覚えてますか。
はい、
前回の性能運輸との対戦ベイブルース杯で戦ってるんですけれども、
はい、
はい、この試合残念ながら1対6で敗れてるんですよね。
はい、はい、はい、はい、
はい、この試合はもう初回ですね、ミスがあってそこからちょっと崩れた感じだったんですけれども、覚えてますか。はい、
覚えてます。
はい、もうやっぱり最初のミスというのは大きいですよね。
そうですね、やっぱりチームとしてその試合の入りっていうんですかね、
はい、
その一発目っていうところですごいテーマにして今やってますので、
はい、
同じ相手には2回負けないように、はい、1年で2回負けないように、はい、今対策を取ってしっかりとやっているところだと思ってます。
はい、今ねお話にもありましたように、一度負けた相手にはもう二度と負けないっていう今のところ有言実行ですものね。
そうですね、
はい、
南関東でもそうでしたし、
はい、ということはもう性能運輸には負けませんよね。
そうですね、負けないと思います。
はい、もうその気持ちで
勝てると思ってやってます。
はい、そうですよね。
はい、
はい、第1、1回戦の相手は性能運輸ということで、はい、ぜひ次の駒へ進めていただくように頑張っていただきたいと思います。
はい、
はい、皆さんにお伺いしているんですけれども、東京ドームの切符を掴んだ瞬間、もう歓声とともにマウンドに上がりましたが、みんなが胴上げなどありましたけれども、川野投手は涙は出ましたか。
涙ですか。
はい、
涙は出なかったですね、僕は。
そうなんですね。はい、
どっちかというと嬉しい気持ちが強くて、
はい、
マウンド行ってやっぱ何人か泣いてる選手もいましたし、
はい、
でもどっちかというと僕は安心というか嬉しいというか、そっちの気持ちの方が強かったです。
あ、そうだったんですね。はい、お話を伺うと、もう試合の途中から泣いていた選手もいらっしゃったようですけれども、
はい、はい、はい、はい、
あんまり泣いたり、その試合に勝って負ける、試合に勝って泣いたりすることはこれまでもなかったですか。
負けて泣いたことはやっぱりありますけど、はい、
や
っぱ勝って泣くことはあんまりなかったですね。はい、嬉しい気持ちがどうしても勝っちゃうというか。
あ、そうなんですね。
はい、
なるほど。川野投手といえば、もう試合の反省点なんかをノートにメモをするという、
はい、
はい、ことなんですが、今回の大会 優勝、東京ドームの切符を手にした試合は何かメモされましたか？
してないです。
あ、してないですか？
してないです。
そうですか、まあ、通過点といえば通過点ですからね。
まあ、そうですね、やっぱり、はい、まあ、他の選手、バッターであったりピッチャーがやっぱり、はい、自分のやるべきことをやった結果だと思っているので、
はい、
まあ、僕自身はやっぱり、まあ、ベンチには入ってましたけど、はい、登板することはなかったので、
あ、はい、
そうですね、なんか、
うん、なるほど、そうなんですね、
まあ、味方というか仲間が、はい、出られない選手の分も頑張ってくれてたのかなと思います。
あ、そうですね、もう本当に全員野球ですものね。
そうですね、全員野球でしょうね、
はい、そのメモなんですけれども、やはり反省点の方が多いんですか？
そうですね、やっぱり反省点、まあ、反省することで次につながると思っているので、はい、やっぱりどうしてもいいことも悪いこともありますけど、はい、悪いことの方が多いかなと思って。
あ、なるほど。ということは勝っていいことよりも負けた時の方がそのメモの内容は濃いということなんですね。
多いですね、はい
はい、ということは負けて得ること、そして反省して次につなげることの方が多いということなんですね。
そうですね、
そうなんですね。さあ、今日はですね、オープン戦の予定なんですけれども、ちょっとお天気心配ですね。
そうですね、
はいはい、今日の予定はどうなりましたか？今日は君津球場で東京ガスとのオープン戦の予定なんですけれども、
今日は、はい、まあ、グラウンドがこんな状態だと中止っていう連絡が来てます。
そうなんですね、まあ、グラウンドのコンディションの影響で今日は中止ということですね。
はい、
はい、ということはこの後オープン戦は、14日日曜日、君津球場で、武蔵大学との対戦、それまではもう練習に集中ということですね。
はい、
はい、そして、川名投手といえば、前回お伺いしましたけれども、お財布を、ね、結構なくされたというお話でしたけれども、その後大丈夫ですか？
あ、なんですか？
お財布を前になくしたことがありましたけれども、
大丈夫です、大丈夫です。
もうそれからはカバンを持つようになって自己管理もバッチリということでしたものね。
はい、
はい、そして御朱印なんかはどうですか、その後？
いや、もうこんな状況なので何も進展ないです。
あ、そうなんですね、まあ、お出かけもできませんし、もう今は野球に集中という感じですね。
そうですね、
はい、最後に一つお伺いしたいんですけれども、野球以外で他の選手にこれだけは負けないぞというものはありますか？
はい、はい、まあ、野球じゃないんですけれども、はい、ゴルフですかね。
ゴルフ、
はい、
ゴルフには自信があると、
まあ、その趣味とか特技っていうところでも書いてるんですけど、
は
い、
そうですね、
まあ、ゴルフはやっぱり、まあ、自分でも好きですし得意だと思ってるので、
はい、
まあ、チームメイトには負けないかな
っていう。なるほど。いつくらいから始められたんですか？
実際にコースに出たのは小学校ぐらい、小学校4年生ぐらいの時に初めて出ました。
はい、あ、もう小学生からということだったんですね。
そうですね、
はい、まあ、千葉県のご出身ということもありますので、もう周りにはゴルフの環境が整ってた感じですかね。
まあ、もともとその父であったり祖父が、はい、やってる影響もありまして、
はい、
まあ、その真似したというか、一緒に連れてってもらったっていう記憶はあります。
そうだったんですね。まあ、最近はコロナの影響もあってなかなか開催されませんけれども、はい、風様塾はオフシーズンにね、コンペなんかもありますものね。
そうですね、やっぱシーズン中はどうしても難しいので。
そうですね、オフになったらですね、
オフシーズンに入ったらちょっと、はい、状況を見ながらだと思いますね。
ちなみに
これ以降、これ今後は、
はいはい、最高のスコアはいくつぐらいでしょう？
スコアですか？
はい、
ベストですか？
ベストで、
ベスト78です。
あ、すごいですね。もう大体もうもちろん100は切って、70代80代
切ります。
あ、ということはもう風様軸ナンバーワンと言っても過言ではないかもしれないですね。
あ、そうですね、
はい、
はい
はい、オフシーズンに楽しくゴルフができるように、まずは東京ドームで暴れてください。
そうですね、そこがまず目の前にあるので、はい、なんと、とても少しの期間、
はい、
いい準備をして、はい、初戦に臨めるように頑張ります。
はい、怪我のないようにこれからもご活躍ください。
はい、ありがとうございます。
はい、今日のゲストは背番号15番川名健太郎投手でした。ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
なんたってカズサマジック、この時間は日本製鉄の提供でお送りいたしました。お相手はカオルでした。来週もお楽しみに。
日本発祥の製鉄会社として未来に向かい世界で成長を続ける日本製鉄株式会社、技術力、コスト競争力、グローバル対応力を進化させ、総合力世界ナンバーワンの鉄鋼メーカーを目指す日本製鉄。